三日経つと龍吉は帰ってきた。いそいそとした長子を見るなり、
アホやな、お前の一言で何もかもめちゃくちゃや。
不機嫌極まった。手切れ金うんぬんの気持ちを言うと、
もろたらワイのもらう金と二重取りでええがな。ちょっとは欲を出さんかいや。
なるほどと思った。が、お金の言葉はやはり胸の中に残った。父親からは取り損なったが、妹から無心してきた金300円と長子の貯金を合わせて、それで何か商売をやろうと、今度は龍吉の口から言い出した。カミソリ屋の苦い経験があるから、あれでもなし、これでもなしと、龍吉の興味を持ちそうな商売を考えた末、結局、焼き芋屋でもやるより他には、と困っているうちに、ふとカント抱き屋がよいと思いつき、龍吉に言うと、
そりゃええ考えや。ワイが腕前を振るっていい味のもんを食わしたる。
ひどく乗り気になった。適当な売り店がないかと探すと、近くの飛びた大門前通りに小さなカント抱きの店が売りに出ていた。現在年寄り夫婦が商売しているのだが、土地柄、客種が柄悪く荒っぽいので、おとなしい女越しは続かず、と言って、気性の強い女はこちらが舐められるといった塩梅で、ほとほと人手に困って売りに出したのだというから、掛け合うと案外安く、造作から道具一切付き350円で譲ってくれた。下は全部漆喰で商売に使うから、寝泊まりするところは2階の4畳半一間あるきり。おまけに頭が使えるほど天井が低く陰気臭かったが、廓の行き帰りで人通りも多く、それに角店で店の段取りから出入り口の取り方など大変良かったので、寝起きくなり飛びついて手を打ったのだ。新規開店に先立ち、宝禅寺境内の小弁丹後亭や道頓堀のタコ梅をはじめ、行き当たりばったりにカント抱き屋ののれんをくぐって、味加減や調子の中身の具合、商売のやり口などを調べた。カント抱き屋をやると聞いて種吉は、
エビでもイカでも天ぷらならワイに任しとくなはれ、
手伝いの意を申し入れたが、龍吉は、
小鉢物はやりまっけど、天ぷらは出しまへん、と、
体裁よく断った。種吉は残念だった。お達は、
それ見たことかと、
種吉をあざけった。
わてらに手伝うてもろったら損や思たはるのや。誰が、ビタ一文でも無心するもんか。
お互いの名を一字ずつ取って、長龍と屋号をつけ、いよいよ開店することになった。まだ暑さが去っていなかったこととて、思い切って生ビールの樽を仕込んでいたゆえ、早く売り切ってしまわねば、気が抜けてやわになると、やきもき心配したほどでもなく、よく売れた。人手を借りず、夫婦だけで店を切り回したので、夜の10時から12時頃までの一番立て込む時間は目の回るほど忙しく、小便に立つ暇もなかった。龍吉は白い料理着に高げたという粋な格好で時々銭箱を覗いた。売上額が増えていると、
いらっしゃい。
カミソリ屋の時と違って掛け声も勇ましかった。俗に、おかまという中世の流し芸人が流してきて、青柳をにぎやかに弾いていったり、景気が良かった。その代わり、土地柄が悪く、たちの良くない酒飲み同士が喧嘩を始めたりして、龍吉はハラハラしたが、長子は、 昔取った杵柄で、そんな客をうまくさばくのに、別に宗派を使ったりする必要もなかった。クルワを控えて夜遅くまで客があり、看板を入れる頃はもう東の空が紫色に変わっていた。くたくたになって2階の四畳半で一時うとうとしたかと思うと、もう目覚ましがじじーっとなった。寝巻きのままで下に降りると、顔も洗わぬうちに、朝食できます、4品付18銭の立て看板を出した。朝帰りの客を当て込んで、味噌汁、煮豆、漬物、ご飯と、都合4品で18銭。細かい商売だと高をくくっていたところ、ビールなどを取る客もいて、結構商売になったから、少々眠さも我慢できた。